だからやっぱり自分ばっかり我慢してるってなってもうまくいかないし、相手ばっかり我慢してるって言ってもうまくいかないんですよ。だからそれぞれのやりたいことを認め合うっていう感じですかね。なので、向こうがやりたいことが、まあ一人でしかできないこと。うちだったか、タイプ7も入ってますので、一人で自由な時間が必要なんですけど、まあその自由を欲しいって言われるのは、まあ想像がつくわけですよ、このタイプだから。で、昔はそれに対して、私頑張ってるのに、なんであなただけ自由な時間を、みたいな。こんにちは。エニアグラム講師の中江美幸です。このチャンネルでは、エニアグラムを通じて人間関係、お金、夢を叶えていきましょうっていうところをテーマにお話ししております。では今日は、うまくいかない夫婦の特徴5つっていうのをね、お伝えしていきたいなと思います。で、1つ、コミュニケーション不足っていうところで、会話が少ない。まあ、互いの気持ちを考え、共有しないっていうことが問題になっていくよっていうところで、相手の気持ちを理解せずね、すれ違いが生まれやすくなります。なので、もう、言っても仕方がないって言って言わないとかね、それは言ってみないとわからないですよね。で、特に男性は気持ちを汲むっていうところが苦手だったりしますよね、女性に比べて。で、まあ、女性でもね、そういうのは苦手な人もいると思いますけど、まあ、会話をするっていうのは基本的な要素じゃないかなと思います。で、二つ目。相手を批判しすぎるっていうところで、やっぱりね、責められる。短所とかね、責められるってことを、やられると、どんどんこう自信がなくなってきてしまいます。で、私はタイプ1って言って、完璧主義の奥さんだったので、まあ、今でもそれが変わるわけではないんですけど、まあ、すごい批判が多かったです。感謝より批判。とりあえず批判みたいな。なので、そういうところがありました。そうなると、まあ、夫はタイプ6って言ってね、もともと感謝を伝える人だったのに、伝えてもらえなくなっていきましたな。伝えてもらえなくなっていきましたね。なので、相手のミスばっかりを責めていくっていうのは、やめた方がいいですね。まずは相手の話を聞くっていうところで。だ、昔はだから日常の会話もすぐ批判するもんだから、あんまりしてくれなかったような気がしますね。なので今は何でも話してくれるようになりましたけど、今はそのエニアグラムをね、自分が学んだことで、相手の話を聞いて、そのね、情報を分析しようとするところがありますので、まずは聞かないとわからないから、聞くっていう姿勢が育ったような気がしますね。で、3つ目、尊重や感謝の欠如っていうところで、まあ、相手の気持ちを汲む、ね、感謝を伝えるっていうところで、相手の努力や存在に対して感謝や尊重の気持ちを表さないっていうのが原因になっていきます。その小さな行動に対しても感謝をするっていうことが、夫婦仲をね、継続する上でとても大切です。で、結婚した当初ね、給料をもらうっていうことに対して感謝をね、伝えてなかったんじゃないかな。夫に言われた気がします。当たり前に思わないでじゃないけど、なんか言われたんですよね。忘れてしまってますけど、なんか結構当たり前のように受け取ってた自分がいて、で、今は、だから必ず、そのね、今は主人がね、単身赴任でいないことが多いから、お金の受け取りも、まあ、給料っていう感じでもらってるわけじゃないんですけど、例えば PayPay みたいな、日本の PayPay みたいなやつがありまして、それ送金してもらうときに必ずありがとうございますじゃないですけどね、LINE でですけどね、スタンプをしたりしています。それ毎回するようにしましたね。そういうのは昔と変わったなっていうところです。昔はでもそういうのされても当たり前って感じでしたかね。だから本当嫌な奥さんだったなと思いますけどね。では4つ目。まあ一方的な欲求っていうところで、一方が自分の欲求ね、希望ばかりを押し付けるっていうと、相手はやっぱり疲弊してきますし、不満がたまります。なので、お互いのニーズを理解して歩み寄りが大事だよっていうところで、 やっぱりね、ギブアンドテイクじゃないですけど、夫婦の中でやっぱりそういうのは必要なんじゃないかなって思います。だけど、テイクを要求するっていうわけじゃなく、さりげなくお互いになんかその感謝を返すみたいなことが自然とできていればうまくいくんじゃないかなと思います。だから例えばね、自分がどこか行きたい、ね、でもお子さんが小さかったりするとお母さんなかなか出かけられないじゃないですか。だけど夫にそう見ててほしいっていうところを伝えて、出かけたらその後に何かサポートするといいますか、ね、なんかやっぱりこうね、ありがとうの感謝の気持ちを込めて何かケーキ買ってくるでもいいと思うんですよね。結構タイプ6の夫なんかはそういうのが好きで、結構感謝の気持ちとしてね、お土産っていうのが多かったりしますかね。それはもう何でもいいと思うんですけど、やっぱりこう、感謝の気持ち、ね、自分の欲求に応えてもらったってことは、その後にこう相手にも与える気持ちは持ってた方がいいと思いますね。だから、やっぱり自分ばっかり我慢してるってなってもうまくいかないし、相手ばっかり我慢してるって言ってもうまくいかないんですよ。だから、それぞれのやりたいことを認め合うっていう感じですかね。なので、向こうがやりたいことが、一人でしかできないこと。うちだったか、タイプ7も入ってますので、一人で自由な時間が必要なんですけど、その自由を欲しいって言われるのは、想像がつくわけですよ。このタイプだから。で、昔はそれに対して、私頑張ってるのに、なんであなただけ自由な時間を、みたいな、思ってたんですけど、それは相手に自由を与えて、私がその後ね、自分時間を作ってもらえればいいじゃんっていう話なんですよ。だから相手の希望を聞いて、そして自分の希望を伝えるっていうのでいいんじゃないかなと思います。なので、ギブアンドテイク、夫婦の中でも意識してほしいなと思います。で、最後5つ目。価値観の違いを放置するっていうところで、金銭感覚や子育ての方針など重要な価値観が異なる場合、それを放置したら結構対立につながっちゃうよっていうところで、価値観の違いについてね、話し合って妥協点を見つける努力が必要です。でもそれも話し合わないと成立しないと思いますので、子育てにおいても中学受験させるのかとかね、高校はどこにするのかとか。で、うちの夫に関しては、やっぱりオンラインの高校に対して最初ものすごい反対しました。だけど、それも、夫のタイプを知ってるので、夫はそういう、なんていうかな、新しい世界っていうのに対して不安を感じやすい。で、娘が引きこもるんじゃないかとか、いろんなね、不安が出てきた。だからそこを解消するために、私はいろいろ情報を集めて、夫に示したりしましたね。あと、オンライン中学から通わせるっていうことをしたので、ある程度学校からのその情報が入ってくるようになって、どういう学校かっていうのが見えてきたりとか、実際問題、海外の大学にね、たくさんの子が行ってるなど情報を共有しながら、そうしているうちに、夫の安心がね、溜まってきたというか、その学校に対する不信感というのが消えてきて、それで今や OK っていうふうに変わっていきましたね。なので、やっぱりこういう高校をどうするかっていうのも、もちろん子供が最後ね、自分自身で決めた方がいいと思うんですけど、でも親もやっぱりそこに絶対介入するわけじゃないですか。そうなった時に子供の意向を汲んで、夫を納得させるというか、娘は一応そのね、オンライン高校に行くっていう選択肢をしたので、それに向けて、夫のね、夫に安心を与えていった。それによって、価値観が一致してきたっていうところですね。なので、どちらかがやっぱり妥協する形にはなることもあると思います。で、どちらかというと、私は夫に対してその育児の方針では結構押し通したところが結構昔からあったんですよね。で、それに合わせてくれるタイプでもありましたので、なんとなく夫婦としてうまくいってますけど、そこでやっぱり無理やりこう押し通したっていうよりは、やっぱりこう相手との情報、英語教材買ったこともありますけど、そういうのも いろいろ説得しながらやりましたね。だからこうね、お互いが納得する形でやっぱり話し合いをしながら、価値観の歩み寄りってしていくといいんじゃないかなと思います。ではね、うまくいってない夫婦の特徴というところで5選挙げましたので、自分の家庭はそうなってないかっていうね、 感じ取っていただけたらいいんじゃないかなと思います。ではご視聴くださりありがとうございました。
Thank you.